日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。今日はキャラバン隊の馬場文子さん担当でございます。呼んでみましょう。馬場さん、
はい、こんにちは。絆キャラバン隊、今は福島市太田町に来ています。午前中の中継場所、飯坂の中野不動尊から中継の後ですね、厄除けまんじゅうをいただきましたので、厄を落とした清らかな安田さん、岸君、そして私、馬場の3人で担当しております。朝から降っている雨は時間を追うごとに雨足強くなっているようですね。私たち中野不動尊に向かうときに、あの途中にね、16沼公園というところがあるんですが、そこで女子がソフトボールの試合をしていました。いや、スポーツ女子、この雨の中で頼もしいなと思っていたんですが、まあ、11時半頃でしょうか、帰り道にはもう雨が強くなりましてね、女子たちは雨を避けていました。試合はね、どうやら中断していたように見受けられました。さて、絆キャラバン、今週は成功うどく言葉の力、文学の力をテーマにお送りしています。ところで、鏡田さん、紅さん、
はいはい、
今日は何の日かご存知ですか？いくつかあるんですけれどもね、今週のテーマに関するものでお答えください。6月19日ですよ。はい、
うん。
なんだろう。
うん。
何の
思い当たらない。
七の日が違うし。
6、19。うん。6月19日。6、19。これ。朗読。朗読の日なんです。
朗読の日なの。
そうなんです。
こちら、
ね、日本朗読文化協会が2001年に制定したものなんですね。ということで、朗読会の企画もされているという福島市太田町の NPO 法人美島ブランチの事務所に伺っているんです。代表理事の渡辺弘子さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらの美島ブランチ、2004年の3月に立ち上げられたということなんですが、どういうものを目指しているんでしょうか？
はい、ですね、まずキーワードとしては、イベントなんですね。それで、街づくりを、街を楽しくするイベントを、何かに出会える福島の街を作るために、イベントを開催してるんですけど、その中で大事にしているのがクリエイティビティというのと、エンターテインメント性を持った、そういうイベントを、目指しています。
さまざまな分野で活動されているようなんですが、今日は言葉の力についてお話をしていただきます。朗読会、数多く企画されているようですね。
はい、ですね、朗読会ももちろんなんですけれども、私たちが考えているのは、言葉をテーマとしたものをずっとやってきてるんですね。そこの中で朗読会、詩を朗読するだけじゃなくて、できれば参加型、みんなに参加してもらえる言葉のワークショップをたくさん開催しています。
朗読会では、吉永小百合さんですとか、有名な方々も呼ばれているんですが、それ以上にその前後に行われるワークショップ、大変ご好評だとお伺いしています。
はい、そうなんです。そのワークショップっていうのが、例えば谷川俊太郎を遊んじゃえというテーマのもとに、谷川俊太郎さんの詩の続きをみんなで作ったり、それからあと、写真を誰かが写真を撮ったものに詩をつけて、またその詩を見て写真を撮ったり、またですね、絵を描いて、誰が描いたかわからない絵に今度詩人が詩を描いて、でそれをまた絵を描いた人に送って、でまたそこでその詩を見てインスピレーションを働かせて、それで絵を描くというふうな、そんな贈り物のような、そんなコラボレーションも今までやってきています。
誰かが送ったものに返してくれる昔のレンガ、電子と言ってもいいでしょうかね。
そうですね。でそのような形でみんな当日まで顔も合わせたことがないんですよね。それが例えば言葉とか絵とか写真によって、いつの間にかそこでつながりが生まれている、そういうふうな面白さをたくさん今まで見てきました。
その場で初めてお会いになる方もいらっしゃるということで、感動されているんじゃないですか？
そうですね。お互い絵とその文字でしか見てなかったものが、初めてその 実態というか、あ、こんな人がこんな詩を書いてたんだというのが、あのそこでお互いに初めましてというところで、最初に言葉と絵があって、その後にその人と体がついてくるっていう、そういう面白さは随分感じました。
それらのイベント、まあ、もちろん題名がついているんですが、その中に詩の町福島という一つの言葉があります。大変印象的ですね。
はい、これはですね、一緒にイベントを続けてきた和合良一さんから出てきた、テーマというか言葉なんですが、何度かですね、そのたくさんのワークショップをしてまして、子ども小さい子どもから年配の方までたくさんいまして、こんなにも福島には詩を喜んで書いて、それで発表したいと思う人がこんなにもいるんだというのに感動しまして、このままというか、これから詩の町、詩人の町にできるんじゃないかというふうに和合さんがおっしゃって、あ、ではこれをテーマにしようと思って、これから あのテーマにしていきたいなということでつけていきました。
この美島ブランチのワークショップ、まあ、市民の皆さんたくさん参加されているようなんですが、新たな活動に結びついているようですね。
はい、そのワークショップで出会った、若い方々がメインなんですけれども、虹色詩人会という詩人会ができまして、そこで皆さん作品を持ち寄ったり作品集を作ったりしてるんですが、なんとそこからですね、2人も県文学賞を受賞する、まあ、詩人として活躍していく2人が出たのがとても嬉しかったです。
渡辺さんにとって詩を朗読する、言葉にするという魅力、どういうところにありますか？
はい、ちょっと私が個人で思ってることなんですけれども、平面に書かれたその文字がですね、私がこう袖で見てると、なんかメリメリっとこうノートからなんか文字が立体になってなんか立ち上がって、その読んでる人のところの、魂を超えてまた口から出ていく音になって、なんかみんなに届くという、そういうなんか風景が見えるような気がします。
その文字一つ一つには色があったり息吹が感じられたりということですね。言葉は伝える手段であり、表現するツールとも言えるんですけれども、まあ、表現としての言葉、木をてらうのではなくて、自ら湧き上がってくる、おのずと湧き上がってくるものほど人の心を打つのではないでしょうか。テクニックではないんですよね、渡辺さん。
そう思いますね。本当にその人の魂であるとか思いが、その時に出てくるのが本当の本物だと思います。
どうもありがとうございました。今日の絆キャラバン、福島市太田町の NPO 法人美島ブランチの理事、渡辺弘子さんにお話を伺いました。以上です。
はい、馬場さん、ありがとうございました。ね、朗読、心なんですね。さて、現在福島県では第65回福島県文学賞作品を募集しています。募集部門は5つ、小説、ドラマ部門、エッセイ、ノンフィクション部門、詩部門、短歌部門、俳句部門です。応募資格は県内にお住まいの中学生以上の方、または県内の学校に通っている方、県内にお勤め先のある方、また県外に避難している方です。締め切りは7月31日火曜日の消印有効です。詳しくは福島県文化振興課県文学賞係、電話番号は 024-521-7154 024-521-7154 番までお問い合わせください。または福島県文学賞のホームページでも詳しい内容をご案内しています。皆様の作品をお待ちしています。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。